はい、本日は琉球大学医学部附属病院第二内科血液内科の中地沢子先生をお迎えして ATL 成人 T 細胞白血病リンパ腫についてお話を伺いたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まず先生この ATL についてどういったものであるかというのをちょっとお話伺ってよろしいですか。
はい、はい、まずATL っていう病気はですね、
はい、
白血球の中の、血液の中に白血球っていう大事な細胞がいるんですけどね、白血球の中のリンパ球である、この T リンパ球に、
はい、
HTLV-1 ウイルスっていうウイルスが感染して、
はい、
で、それが癌になるんですね。癌化したことにより発症する血液の癌です。
血液の癌。
はい。
これは先生、なんだ、血液のがんで言われてて、ん？待ってよ。先生、今私は何を聞きたいんでしょう？まあ、血液のがんということなんですが、
はい、
これは地方によって、まあ、多く発症する地方とかってあるんですか？
ですね、この日本の中でも、はい、九州、沖縄に多い病気ですね。
ああ、そうなんですね。はい、これは何か理由がある、ありますか？
ですね、この辺は、ちゃんとした、波及した理由はまだ分かってないんですが、うん、で、最近はですね、この九州、沖縄からの関東とかですね、いろんな、はい、もう日本中あちこちにこう移住した方が、またそこで発症したりして、全国的にも最近からこうよく知られるようにはなってるんですけど、ちょっと前までは全然こう認識されてなかったんですね。
あ、そうなんですか？
地域特異性が高いので。
ああ、そうなんですね。はい、いや、でも、そうですね。私の身近な人にも、やっぱり白血病というか、うん、こういう病気にかかる方が、2、3人やっぱりいらっしゃるんですよ。だから、私は聞いたことがあったので、
はい、
でも、そういうふうにあまり認知されてない病気だったんですね。
そうなんです。そうなんですね。
そっか。で、そしてこうやって、まあ、この血液の癌と言われてますけれども、その中にも種類がいろいろあるわけですか？
この ATL の中にですよね。
はい。
そうなんですよ。この ATL っていう病気はですね、4つタイプがまた分かれてですね。
はい。
まあ、低悪性、大きく2つに、高悪性度と低悪性度リンパ、ATL っていうのに分かれるんですが、
はい。
この低悪性度の中に、くすぶり型と慢性型ってあります。
はい。
で、高悪性度の中に、急性型とリンパ腫型ってあるんですよ。
はい。
で、治療がすぐ必要になるのは、この高悪性度のこの急性型とリンパ腫の2つですね。
はい。この高悪性っていうのは、漢字で高い悪い精度っていうことなので、
あ、そうですね。はい。
もうこの悪、もう悪い度合いが高いっていう、まあ、読んで字のごとくですよね。
そうですね。
はい。うん。そして、この急性型とリンパ腫型が、うん、まあ、急性、まあ、急性っていう書いてるだけあって、うん、はい、まあ、重大な病態を、どんどんどん、
そうです、そうです。
ね、
はい。
そのまま治療しなければ死に至るっていうところなんですよね。そうです、そうです。
はい。
だから、幼虫、うん、幼治療
の、タイプですよね。
ね、うん、で、低悪性のやつは、まあ、低い、悪い性って書いてあるので、うん、まあ、そこまでいかないけれども、うん、でも、はいはい、この、ここに当てはまる人たちも、いきなり、
そうですね。低悪性度から、こう、うん、まあ、個人差はあるんですけどね、もう何年かこう、様子見てるうちに、この低悪性度から高悪性度へ、こう、急性転化っていうんですけど、うん、
はい、
病態が変わっていく様子がよく、見られますね、う
ん。これ先生ね、急になるんですか、
この急性転化ですか？
急性もそうですけれども、はい、それぞれ、4つの形があるじゃないですか。
はいはいはい。
その病気に至るまでに、いろんな症状があって、
はいはいはいはい、
病院に行って、はい、実はこの病気だったって分かることがあるじゃないですか。
そうですね。はいはい、
これは、そういうなんか、その前に以前に症状があるとかってありますか？
ですね、低悪性度に関しては、
はい、
ほとんど症状がないんですよ。
うん、
あったとしても、ちょっとこの赤い、こう、皮疹って言って、ちょっと赤い、こう、なんですかね、かぶれじゃないけど、この、かゆみごともなうような、ブツブツが出てみたりとかですね。はい、で、あとは、皮疹も出ないような方は、検診で見つかることが多いですね。
くすぶり。そうなんですね。
そうですね。ほとんど、わかんないですね。
は
い、で、ずっと何年も、こういう、ちょっと皮膚になんか出てるね、ぐらいでずっと過ごしてきて、で、そのうち、さらに、こう、慢性型になってくるとですね、
はい、
白血球、さっき言った白血球っていうのを数値がこうすごい増えてきたり、うん、ちょっと変わったリンパ球がこう出てきたりしてですね、うん、で、必ず検診でも異常を指摘されるんですよ。それで病院に来る方も多いです。
やっぱり検診って大切ですね。
そうですね。
ね、肝臓病の時もお話聞いた時に、やっぱり本当にひどくならないとそう症状が出てこなかったりとか、疲れてるのも仕事が忙しいからとか、違う原因があってそうなってると思いがちだけど、実際検査来た時には、もうそういう肝硬変だったりとかってなってる場合もあるんだよっていう話を聞いたんですけど、やっぱりそれ、この血液の癌に関しても、検査で分かることの方が大部分だっていうことですね。
そうですね。多いですね。そこから、ちょっと異常な、ちょっと変わったリンパ球が出てるねっていうことで、二次精査でこう、来られる方も多いんですけど、で、そこで、まあ、この ATL かどうかっていう診断は、まあ、血液検査で、まずこの、ウイルスに対する抗体を持ってるかどうかをまずチェックするんですよ。で、この HTLV-1 抗体っていうのが陽性かどうかを血液検査をして、で、必要な方は、もし、リンパ節って言ってですね、リンパ節に集まってくるんですよね、このリンパ球、悪いリンパ球が。
はい、
で、首の方が腫れてきて、しこりができたりとか、はい、脇の方にしこりができたりとか、で、足の付け根にできたりとかですね。で、そこをまた取ってですね、外科的にこう、リンパ節を一個取って、顕微鏡検査に、病理検査ですね、に回して、で、やっぱりこういう、悪い細胞がいっぱい出てるということで、診断できたりするんですけど、まずはこの抗体を持ってるかどうかをチェックしますね。
はい。いや、まあ今、抗体ということなんですけど、先生はこの、ウイルスだから、感染経路があるじゃないですか。
はいはいはい。
それっていうのはどこからなんですか？
ですね、これもとっても特徴的なんですけど、このウイルスは、まず、母乳と性交渉と、あと輸血からこう感染するって言われてて、で、20% から 30% が母乳なんですよね。だからほぼ母乳で感染するウイルスです。
これ、母乳で感染するって、っていうことは、母親も持っているっていうことですよね。
そうですね。
そのウイルス自体、抗体自体を。
はい。
ね。で、それはまた、その、母親からまたもらったってこと
になるんですけど。
かもしれないし、まあ、先ほどの、あと二つの、
はい、こう、症かもしれないし、
っていう、血液、輸血だったり、かもしれないっていうところから、
はい、
いや、自分の、愛する子供に、
はい、そうですね。
移してしまうっていうことになるんですよね。
そうなんですよね。で、今までは、こういう、あまりこう、認識されてなかったっていうのもあってですね、はい、最近から、こう、2011年からはですね、この、妊婦検診にも、この抗体チェックが、もうされるようになってます。で、持ってるって分かった場合は、
はい、
この母乳をですね、
はい、
工夫して、
工夫して
あげる方法があって、やっぱりですね、産婦人科の先生とかですね、やっぱり小児科の先生からすると、
はい、
やっぱり断乳っていうんですか、この、
はい、
こう母乳を与えるということは、やっぱりこう子供とのこの接触することでとっても大事なことだと。は
い、そうですよね、はい。言われました。母乳大切だよって、うんうん、 ね、そこでコミュニケーションが取れるし、
そうなんですよね。だから簡単に断乳、はい、断乳って言うけども、やっぱりこれはもう相当こう母子関係にとっては大事なことっていうことで、まあでも感染させてしまうとですね。
そうですよね。
そうです。この病気はですね、はい、まだなんですかね、この研究がなかなか進んでないこともあって、お薬で治る病気ではないので、
はい、
まあできることならば予防が一番大事かと思っています。
そうですよね。うん、
で、この母乳をこう、搾乳しておいてですね、凍結保存しておいて、
はいはい、
で、これを解凍して与えると感染しないって言われてるんですよ。だからそういう工夫をしてみたりとか、
なるほど、
あとは、短期母乳ですね。3ヶ月だけ、母乳を与える。したら、まだこう感染率が下がるっては言われてます。
そうなんですね。
この3ヶ月っていうのは、お母さんの方からですね、この HTLV-1 に対する抗体が、赤ちゃんの方にこう母乳行くので、この3ヶ月の間だったら、こう感染も成立しにくいんじゃないかって言われてます。
いやでも3ヶ月でもね、
う
ん、せめて3ヶ月でもちゃんと自分のおっぱいから、
う
んうんはい、子供にね、ちゃんと母乳があげられる。まあ、先ほど言ったように搾乳して凍結して解凍したら、っていうのは、でも結局それは哺乳瓶に入れて、
そうなんですよね。
母乳をあげるって形になるので、
うんうん、
やっぱりね、おっぱいからあげたいんだろうな、うんうん、あげたいよなって思った時に、
ね、
それができる、ね、3ヶ月でもできるならね、うんうん、よかったって今、ちょっとね、私はもう産まないですけど。これからもね、お母さんの気持ちを考えたら、
そうなんですよね、
よかったって今ちょっと思ったんですけれども、
う
ん、子供たちもね。
そうですね。
うん、 ああ、そういうことなんですね。そうなんですよ。でもまあそうやって、うん、まあ母乳から感染した、ね、うん、まあ、その、持ってる状態は、先生、キャリアっていう言葉になるわけですよね。
はい、そうです、そうです。
で、持ってるだけでは別に大丈夫なんだけど、うん、そこから発症してからが、うん、まあ、治療が必要になってくるということだと思うんですけど、うん、その発症率っていうのはどれぐらいなんですか？うん、
と、この、まあ、沖縄、ですね、うん、九州沖縄に多いんですけど、うん、この、HTLV-1 キャリアはですね、日本でだいたい120万人って言われてて、
うん、
世界だとですね、ブラジルとかメキシコとかあの辺に多いんですけどね、1000万から2000万人ぐらいはキャリアがいるって言われてます。
うん、
で、日本では年間1000人ぐらいの人が発症してるって言われてるんですよ。
うんうん、これって多い数字なんですか？
ですね、1000人、そこまで、他の病気に比べるとそこまで多くはないんですけど、でもまだまだ、何ですかね、かかっちゃうと治らないので。
そうなんですよね。うん、先ほど聞いて、まあじゃあ治った治療法として完治するものなんですかって聞いたときにね、先生に、治らないんですよね。
そうなんですね。
薬ではね、
うん。そうなんですよ。で、このキャリアがいたら、このキャリアが100人いたら、だいたいこの ATL 発症するのは3人から5人なんですけどね。
うん、
まあとっても多いっていうわけではないんですが、一旦発症してしまうと、うん、まず抗がん剤治療とかを行うんですけどね。
はい、
まあ、最初のうちは効くんですけど、うん、もう、ほとんどの人が体制化して、うん、もう化学療法だけでは治せないんですよね、この病気は。
ね、
なので、根治療法とすると、移植っていう、骨髄移植ですね。昔で言うと、
はい、
今は、造血幹細胞移植っていう言葉になるんですが、
はい、
これは、他の他人からですね、血液をもらって、
はい、
自分の中で血を入れ替えるっていう治療、究極の治療なんですけど。
そうなんですね。はい、で、まあ、それも、先生先ほどおっしゃってました、型があるということ
で。そうなんですね、うん。血液型はもう全然違ってても問題ないんですけど、はい、この白血球の型っていう HLA っていう大事なこう、うん、タイプがあってですね、
はい、
これが合ってる人じゃないともらえないんですね、はい、血液を。で、この合ってる確率が一番高いのが、まあ、兄弟ですね。
兄弟、
うん、兄弟、ね、兄弟だったら4分の1の確率で合ってます
ね。
で、
うん、でもそれをさ、先ほど聞いた時に、うん、兄弟なら同じようにキャリアを持ってるんじゃない、うん、同じお母さんからね、
そうですよね、
購入をいた、うん、ね、もらってるとしたらっていうことでね、うんうん、お聞きしたんですけど、うん、
で、この、うん、やっぱり沖縄だと、この、結構兄弟が多いので、
はい、
結構、一致する人いっぱいいるんですけどね。うん、で、皆さん、ドナーチェックって言ってですね、はい、やっぱり検診します。この、あった方の、血液をいただける方のことをドナーって言うんですけど、
はい、
で、その人も検診すると、やっぱり HTLV-1 が陽性だったりするんですよ。
うん、
でも、その場合でもですね、せっかくあったのに、うん、これが陽性だからといって、こう、血液がもらえないっていうと、もう、ちょっともう治療が滞ってしまうので、
そうですよね、
はい、これがですね、さらに詳しい検査を行ってですね、
はい、
こうウイルスが多いのか、体の中にですね、はい、多いのか少ないのかをまずチェックして、
うん、
多いとやっぱりこうこの方も ATL を発症するリスクが高いって判断しますね。
はい、
で、少ない場合はもうほぼ発症しないんじゃないかっていう、うん、キャリアに近い状態じゃないかということで、ドナーになっていただきます。う
ん、この少ない多いもちゃんと数値化してあるわけですね。
はい、そうですね。
うん、そうやってね、まあ兄弟であって、うん、まあ数値も低くて、うん、でね、運良くというか、うん、やっぱり本当ラッキーだと思うんですよ。それで骨髄移植して、うん、ね、うん、その治療ができるっていう方は OK だと思うんですけど、例えば兄弟がいなかったりとか、
うんうん、兄弟がいなかったりとか、
とか
は
親とか、
ですね、この親はですね、はい、なかなかこう。この HLA っていうのは、お父さんとお母さんから半分ずつもらうんですよね。
そうですよね。う
ん、で、親だとですね、半分しか会ってないことがほとんどなんで、
はい、そうなんですね。
そうなんですよ。できれば、完全に一致、全部一致してないと、うん、8個会わないといけないのがあって。
そうか、だから兄弟が。
そうなんですよね。
一番近い。そう両親。
そうなんですよね。
なるほど。
うん、で、兄弟でやってない場合は、もうすぐ骨髄バンクって言ってですね、はい、これはもう、他人になるんですが、うん、非血縁って言って、
うん、
で、こう日本にそういうちゃんとバンクがあってですね、はい、そこにすぐ登録します。で、こう、まあ他人ではあるんですけど、はい、まあ日本人特有の、まあ似てるんですよね、みんな、HLA が。大体こう日本人が持っているこうタイプが決まってるのがあるので、うん、中にはこう珍しい方もいますけどね、
はい、
大体見つかることが多いですよ。
ああ、そうなんですね。うん、いや、今、よく宣伝で、何万人の人が骨髄バンク。
あ、そうですね。はいはいはい。
もう、引退じゃないけども、登録してる人たちがもう、
そうです、そうです。あ、そうそうそう。
期限があるわけですか、それ。
55歳までかな。
ね。うん、55歳以上からもうそのバンク入ってても、は
い、
もう、
できないですね。
できないということで、何人かの、すごい、すごい人数の方が減るんですっていうコマーショルをやっていて、ぜひ、あなたも、みたいな、
そうなんですよね、
促す CM を、最近見た覚えがあります。
そうなんですよね。
ね。
で、最近はちょっとこの若い方のこのドナー登録が少ないということもちょっと問題になってるんですけど、はい、でも沖縄はとってもドナーが多いんですよ。
そうなんですか。
はい、全国に比べて。なぜか、これは、なんか、献血センターの方の努力だと思うんですが、
はいはい、
とっても多いんですよ。
あ、じゃあ、献血するときに、そういった促すお話とかも、
ちょっとこう、情報を入れてるんだと思うんですけど。
話してくれさるんですね。はいはいはい、いや、でもやっぱり沖縄とか九州は多いということなので、はい、やっぱり身近に、
はい、
なんか何かしら感じてる部分あるんでしょうかね。うん、だから何か自分が役に立てればっていうところで、まあその登録をしてる方も多いのかなとも思うんですけど、
そうですね。
その、骨髄バンクがあったりとか、その、いろんな、例えば、アイバンクとかもありますよね。
はいはいはい、バンクとかも。はいはいはい。
その辺で、なんだろうな、その、いろんな、よく、なんて言ったらいいのかな。それを、このいろんな臓器を、
はい、
例えばこれが脳死だったり、
うん、
例えば、もう一つなんて言うんですかね。心停止。
ああ、はいはいはいはい。
どの状態で、その、この臓器が、まあ、こう、登録してたら、そこに行くのかっていうの、っていうのは。
ですね、はい、この骨髄に関しては、はい、全然もう普通に健康な方から取ります。
あ、そうですよね。
そうです、そうです。
そうですよね。
そうです、そうです。
心からじゃないですよね。
はいはいはい、
確かに、
うん。
そうですよね。
もう骨髄から取るんですよ。
取っても全然減らないんですよね。
大丈夫ですね。また
増えるわけですね。
再生していきます。1リットルぐらい抜きますよ。この骨髄、この大変なんですよ。だからドナーの方もとっても、はい、尊い医師で、なんかボランティアでやっていただけるので。
この、でもまあ、じゃあ、1リットル取った後も、やっぱり、1リットルも抜けちゃうのでね、
はいはいはい、
少し安静にしていただくっていう形になると思うんですけど、
はいはいはい、
それはまた、どれぐらいの期間を、があったら、また同じように元の、量に戻っていくんですか？
骨髄はですね、もう、待機的に手術みたいになるんですよ。全身麻酔して、はい、骨盤からいっぱい抜くんですけどね。
うん、
もう、いつやるか分かってるので、だいたい自己血って言って、
はい、
ご自分の血液を、
はい、
1ヶ月前ぐらいから、
はい、
800ml ぐらい抜いとくんですよ。
はい、
時間かけて。
はい。
うん、なので、もう手術しながら、こう抜きながら、はい、骨盤から血を抜きながら、もう輸血します。はい、本人の血を。
なるほど。
なので、
抜きながら、もともとを自分の血液を、また入れますので、はいはい、あ、
だから、ほとんど問題ないですよ。
そうですね。
はい、うん。もうすぐ元気に退院して、まあ、ちょっと腰は痛いんですけど、まあ、そのまま、仕事もすぐ復帰される方も多いですけどね。
じゃあ、こうやって骨髄を、まあ、もう、じゃあ全然本当に安心ですよね。安全というか安心だし。
そうですね。
何かそこにリスクっていうのはありますか？
ドナーさんがですか？
はい。
ドナーさんはやっぱりこの、全身麻酔をするっていうのは、まあリスクだと思いますね。で、やっぱり、
ね、
骨盤をたくさんこう、針で刺されるので、やっぱり絶対合併症がないとは言い切れないところもあるので、やっぱりリスクは、まあ多少ですけどね。必ず、ドナーの健康チェックはだからもう入念にやるんですよ。
そうですね。いや、でも本当に皆さんもね、多分テレビでね、その CM 見たことがあるかと思うんですけどもね、
はいはいはい、
ぜひね、まあ、特にまあ、親戚だったり、ね、身近な人にそういう方たちがいた方は、多分そういうふうに気持ちもあって、やる方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、本当に全体的に今度ね、少なくなるということなのでね、もし皆さんよろしければ。
そうですね。
ね、これはどこに手続きとかって、ドナーの、
この
骨髄バンクとかっていうの
は。これは、十字がこう主にこう担当しているところなんで、やっぱり献血センター行ったらすぐできると思います。
はい。わかりました。ということなんですが、はい。他に先生、この、病気について何かありますか？
ですね、これはやっぱり皆さんに認識 度が低い、まだまだ低い病気なんで、うん、はい、やっぱりちょっとこの、検診ですね、先ほども言ってましたけど、はい、検診で、やっぱりちょっと引っかかった時は、うん、まあ早めに、まあ二次精査っていうんですか、うん、受診していただいて、うん、キャリアなのか、この ATL を発症して知る、してるのかとかですね、検査するとすぐわかるので、
うんうん、
まあそれを、めんどくさがらずに、まあ来ていただきたい、ね、ってところですかね。う
ん、いや、まあ毎回なんですけど、うん、本当に受験。
うん、
検査を受ける。
うん、受ける。
受診。診察を受ける。
そうですね。うん、そうですね。
受領。この3つ。
そうですね。
大切って言われてましたけれども、うんうんうん、やっぱり本当にそうなんですね。
うん、うん、そうなんですよね。うん、で、一人でも家族にこういう病、この病気が本当に大変な病気なんですよね。うん、発症するときは、これはリンパ腫の一つでもあるんですけど、悪性リンパ腫っていう病気があって、はい、悪性リンパ腫は大きくこの進行具合がですね、うん、年単位で進むゆっくりなタイプと、うん、月単位で進む中等度悪性みたいのと、あと週単位で、
もう早い、
単位で、うんうん、進むやつがあって、はい、この ATL はもう週単位になるんですよ。
そうなんですね。そうなんです。
だから一回発症しちゃうと、もうあっという間に悪くなるので、
はい、そのきっかけもわからないんですよね。いつ発症、何がきっかけで発症するか
わからないですね。うん、あっという間に悪くなる。この悪くなった時は一番出やすい症状はやっぱりこのしこりですね。首とか脇とか足の付け根のしこりが。だ
い
たい1ヶ月以上こうしこりが残る場合はもう絶対ちょっとおかしいと考えて病院を早めに受診ですね。
そうですね。うん、いやでも本当にね、自分の体、うんうん、自分が一番ね、わかるじゃないですか。わかるというか、まあ、触ってあげることもできるし、自分の体を本当に自分しか守る人はいないって、
そうですよね、
とても思うので、うん、
はい、
で、その自分が自分のことを守ってあげることで家族も同じように救われるわけですからね。
う
ん
う
ん、
そうですね。そうそうそう、
はい、ぜひぜひ、自分だけだ、はい、自分のことだけだと思わずにね、うん、家族のため、
そうです、そうです。
もう広く言えば、健康保険を払ってる国民のためにも、
そうですね、うん、
ですよね。うん、私、一人が健康になったらそれだけじゃないわけですからね。
そうです、そうです。
ね、ぜひ皆さん、検査を受けてください、
はいはい、
ということで今日は琉球大学医学部附属病院の第二内科、はい、血液内科の中地沢子先生をお迎えして、はい、まあ、この ATL についてお話を伺いました、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もうね、これだけ検診行ってくださいって言ってますのでね、はい、ぜひ皆さん行かれてください。今日は先生ありがとうございました。
ありがとうございました。